At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
さあ続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますのでぜひチェックしてください。なお今日はメッセージ読まれた方全員に新しいノベルティです、ゴールデンラジオオリジナルボールペンをもうバンバンプレゼントいたします。
はい、ではメッセージ紹介しましょうかね。
はい、
今日は腹立つバーというテーマですが、なんでニヤニヤしてるんですか、カンさん。
ちょっとこう微妙な空気が今流れてるなと思って一人抜けただけでこんなに空気ってダメになるものなんだなっていうね。
まあ CM 中もね、うん、会話なかったですから、はい。
ね。
でもかなさんが1時過ぎたあたりですかね、ミキトシとは上辺だけの付き合いを続けてきたっていうことを私聞いてガキーンっていうね、
ガキーンって、
はい、メンタルがやられたっていうのはあったんですけど。
でも私優しいでしょ。
いやめちゃくちゃ優しいですよ。
ね。
私がコロナウイルスになった時もね。
はい。コロナウイルスにはならない。
あ、感染した時
ね。コロナに感染した時ね、はい、
さっきから間違えてばっかりですけどね、はい、
微妙にね、
はいはい、牛を牛って言ったり、はい、その時もすぐ LINE メッセージくださったりとか。
そうそうそう、上辺だけのね。
上辺だけだったんですか、あれは。心配してるよとかね、優しいメッセージありました
。優しい優しい、はい、ね。
いやいやもういつも感謝します。
いやありがとう。じゃあメール紹介していこうか、
はい、いきましょう、
はい。
大阪府にお住まいのラジオネーム淀屋橋大江橋さんです、
はい。
51歳の方、腹立つはですが、会社でコピーの順番を待っていた時、前に並んでいたお客様かながお先にどうぞと譲ってくれました。
おつぼね様じゃない？
あ、おつぼね様です、はい、失礼いたしました。おつぼね様がお先にどうぞと譲ってくれました。
どうなんだろうな、
ありがとうございますと、コピー機の前に立つと画面には用紙切れです、補給してくださいとメッセージが表示されていました。下っ端の私は文句を言えず、怒りを抑えて倉庫までコピー用紙を取りに行き補充しましたという。
ごめんなさい、全然内容が入ってこなかった。
ごめんなさい、私がね今日全然漢字読めてないですね。
あのね、さっきツイッターですか、紹介してもらった時に、
はい、いやこれやばいぞこれは、
さっきねハゲっていう字は読めたんだけれども、はいはいはい、しなびてるっていう字がね、
はい、なえてるっていうね、そうそうそう、字を書いて、
まあ、ちょっとしなびてるとハゲは漢字はちょっと似てるんだけども、はい、さっきご紹介したムン吉さんはしなびてるだけじゃなくてハゲかけてんのかっていうツッコミをくださったね、はい、
それを私がね読めなかったというのがありましたけど、
こびって読んだ、こびてるのこび
って
るの、
こびてるっていう
ね、これはしなびるという感じですね、は
い、いやー申し訳ないというかここに来てね、
まあ、日々勉強ですから、はい、すみません、今日漢字3つ覚えたでしょ。、
はい、
ね、
はい、申し訳ないですね、
はい、おつぼね様はわかる、
おつぼね様わかりますよ、ね、はい、そのね用紙切れを言わなかったんですよ、やらなかったんですよ、
はい、
それが腹が立ったという、これもあるあるじゃないですか、会社員というかね、
さっき言ってたトイレットペーパーみたいなものか、
そうです ね、
あともうちょっとなんだからあんたが入れなさいよっていうね、はい、紙をね、
そういうのもあると思いますが、
はい、
続いて東村山市にお住まいラジオネームたまこさん、この物価高、卵、砂糖、醤油など昔はお一人様一点限りがいつの間にか一家に一点どの、項目が増えているのに何度も違うレジに並びゲットしてくる人を見るたびにすごく腹が立つ、そんな姿のお二人さん見かけませんかというお便りですね。
何度も並ぶっていう、
はい、違うレジに並んで、はいはい、
卵を1パック今日100円って言って1人1パックまでって言ってんのにそれを何度も並んで何個も買うってことですね。
そういうことですね、
はい、
やってる人います。でも
いや、ね、いるんじゃないかな。
あ、そうなんですね、あんまり意識してみてないですけど、
この空気感盛り上げてくれる。
え、こういうもんじゃないですか、メッセージで。
そう、
じゃあちょっとかなさん紹介してください。
私ちょっと待って、はい、こっから挽回ね、
はい、いきましょう、
はい、今日の出来事です、ね、 はい、鎌倉市にお住まいの47歳ラジオネーム幸子さんという女性からいただきました。今日の出来事です。腹立つは、有名デパートのオンラインストアで福袋の予約をしようとしたら全然つながらないんです、はい、ブラックフライデーの特売と重なりアクセスが集中していたのが原因みたいなんですが、1時間経っても2時間経ってもつながらなくてストレスマックスで、ようやく3時間後に接続できた時には福袋が完売。ああ腹立つわ。ね、ブラックフライデーって今多い、
月末の金曜日ですかね。
あ、月末の金曜日ってこと？
そうですよね、ブラックフライデー。
わかんない。
あ、違うんですか？
あ、月末の金曜日はほらあれじゃないの、プレミアムフライデーじゃないの。
あ、ブラックフライデーはあれか、また違うやつですね。
うん、だと思う。
やってる、休日にやってるやつでしたっけ。うん、いや、挽回どころか違うスポットに入りつつある。今まずいまずい。
まずいスポットに今入りかけてるよね。ね、
いやまずいですね、うん、ちょっと。
多分、今、三木俊が言いようとしてるのはプレミアムフライデーやった。
あ、そうかそうか。
月末の。
はい。
もう今なくな、ほぼなくなってしまった。
ね、聞かなくなりましたよね。
ブラックフライデーっていうのは。
CM やってるやつですね。ブラックフライデー。
11月の第4木曜日の翌日に当たる日がブラックフライデーですって。
はぁ。
アメリカでは感謝祭の翌日がブラックフライデーになるのかな。あ、国によって違うのかもしれないですね。
へ、はい、そういうのがあるんですね。全然意識して暮らしてないですね、ブラックフライデー。
まあ、いや、次のメール行
こう、はい、続いて猫道さん、栃木県足利市にお住まいの方です。腹立つこと、スーパーで見切り品コーナーを見ていた私。ヨーグルトやデザートが安くなっており、ラッキーと思いながらカゴへしまっていると、そこへおばさんが密着してきたのです。え、何と私がその場から少しずれたことをいいことに、その場所を取られ、見切り品の商品をたくさんカゴに入れてその場から去っていきました。安いものを買いたい気持ちはわかりますが、人をどかしてまで手に入れたいのかと腹の立った出来事でした。あ、見切り品コーナーで密着してきて、ハッとこう顔をね向けた瞬間、パパッとこう横取りしたっていう。なんで笑ってるんですか、カナさん。私が読んでた時もずっと笑ってましたし。
私土曜日に、はい、伊藤史郎吉田テレミ親父パッションという番組を、ね、
はい、やってますね、
伊藤さんとテレミさんと担当してるんですけども、はい、あの土管のコーナーがあって、
ありますね、
こういう皆さんからの怒りのお便りを紹介して、最後まあ、テルミさんと伊藤さんがコメントしてドカーンって雷を落とすっていう、はい、その時は今のメールとか読むとすごい盛り上がるのね。で、はい、ドカンです、ドカーンって言って、はいはい、すごくさっぱりする感じが、はい、空気感があるんだけど、ね、
はい、
その空気が流れないのはなんでだろうって今なんだろうなと思って。
ちょっとじゃあモノマネというかそういう感じでやった方がいいのか。
いや違うんだな、
それはまた違うんですか、うん、
多分私もにも責任があると思う。
これでもね、メッセージ いつもだって読んだら、あ、これはいかんねーみたいな感じで、そっから会話ババッとしてっていう盛り上がりがありますもんね、うん、
ね。じゃあ私も読みますね、
はい、
ちょっとスーパー関係で、
はい、
東京都羽村市にお住まいの中ちゃんという方から。スーパーでレジ待ちをしている時に横入りしてくる人、腹立つわ。コロナ禍になってからディスタンスを取るため床に順番待ちのステッカーを貼ってあり、前の人との間隔が空いているのにかこつけて知らんぷりして横入りしてくる人がいます。本当に腹が立ちます。
はい。まあここで、いや、かなさんがメール読むとこまでは親父パッションのような感じですね。
そうでしょ、
確かにね、
ね、
はい、で終わった後に、うん、とか言
う。こっからが突き抜けられないっていうね。
そういうあれですね、
なんだろう、
割り込みあるよねみたいな感じ
で、
ね、
でも私横入りする人ってね、はい、本当にダメ、
うん、
結構自分の中で、自分の人生の中でもう最も憎むべき人かな、横入りする人。
はあ、何並んでた時にそれあった
の。いや、もう電車でもそうだし、スーパーでもそうだし、私の中のデスノートに必ずその人を書くもの。
でも電車とか分かりづらい場所ありますよね。あの階段がこうあったりして、うん、あんまり長蛇の列になってなくて横に並んでたりすると、
ある
ありますよね、すっとこう入ってきて。
大井町とかそういうとこある。
ありますよね、品川とかでもありますけど、うんうん、あの辺とかね、割り込む人多いなと思いますけどね、
はい、
並んでても。次行っていいですか、
曲かける。
曲いきますか
ね、一回曲かけてみようか。
わかりました。どの曲いきますか？
じゃあ私と山田美希はかなりあの年齢差がありますので、
はい、
多分こう好みともとかも違うと思うんですよ、
うんうん、
でじゃあまず美希が初めて買ったレコード、レコードじゃないかも、
もう CD ですね、
CD か、はい、ね、初めて買ったじゃん CD、はい、シングルで、私がじゃあ初めて買ったレコードのシングル、
はい、
この辺いきます。
あ、いいですね、はい、いきましょうか。29歳平成5年生まれの私が最初に買った CD、はい、シングルですよね、
はい、
山下智久さんの大手セニョリータですね
なんでそれを買ったの？
いや当時もね、青春アミーゴ、
ヤマピーね、
修二とアキラ、ヤマピー、亀梨くん、この二人がバーンって来て、でヤマピーがソロで曲出すぞっていうのでめちゃめちゃ流行ってたんで、
山田美希何歳の時ですか？
中学2年生とかですかね、3年生、
はい、じゃあこのシングルを買った、
はい、
じゃあ曲紹介
まで、あ、もう流してくださいですね、はいはい、では山下智久さんで抱いてセニョリータです。山下智久さんの抱いてセニョリータお送りしました。
私にとってはつい最近の曲なんですけれどもね、
はい、2007年ですかね、リリースされたのが
15年前か、
はい、
はあ、
懐かしいですね。
これ初めて買った、
はい、カラオケでめっちゃ歌ってましたね、 あの着歌とかダウンロードしてね、懐かしいな。かなさんの最初に買ったレコードとかはまあ流さない感じですかね？
流しますよ。
あ、流すんですね、その、
はい、
はい、
今流しますか？
メッセージ紹介しますか？
まず、
はい、
メール紹介しましょうか。
はい、
はい、じゃあ私からいきますよ
お願いします、
はい、兵庫県姫路市にお住まいの20歳の方ですね、
はい、
大入り袋さんという男性からいただきました。僕は毎日電車で通学しているんですが、いつも見せつけるようにイチャイチャしているカップルがいます。まあ、別にそれは構わないんですが、彼らは僕と目が合うとめちゃくちゃ睨んできます。
あら、
そんなに堂々とイチャついてるんだから見ちゃうのが当然だろうと腹が立ちます。
あ、
これはどうなんでしょうか？
いや、その場所がないっていうパターンもありません？
え、
あのイチャつける場所がない、実家で両方暮らしてて、いや、それ私そうでしたよ、高校の時。
お、今語るね何かを語りそうだね。
はい、実家ともにね、実家暮らしで、
はい、
で自分の部屋でイチャつこうにも妹がね、隣にいたりとかするような。
いくつの時だ？
17ですかね。
早いだろ。
高校2年生。いや、そんなもうしっかりイチャつくんじゃないですよ。ちょっとチュッチュしたりとか、あの語り合ったりとか
語り合ったり、
そうそうそう、そうです、そうです。
喫茶店とか行けば、
いやいや、
スタバとかないところか。
いや、ありますよ、広島スターバックス
あ、
ね、ありますよ、広島駅、
広島ね、
近くでね、
はい、
はい、ですので、まあそういうね、イチャイチャしたりとか手つないだりとかは家の中じゃなくて、やっぱ両方実家暮らしで、部屋がなかったから、
うん、
外というか、まあ、ちょっと見えないようなところでね。
見えないようなところ、
は
い、
河川敷の階段で、そうしたら見てくるんで、人が通りすがりに。
そうするとやっぱ睨む、
睨むというか、お、なんか見よる見よるみたいな、ちょっと今離れようみたいな感じで離れて、2人で、
じゃあこの人の気持ちは分かる？
分かります、分かります。イチャついてる側の気持ちは分かりますね。
イチャついてる側の気持ちが、
はい、怒ってる人の気持ちは、まあ、見てしまって睨まれて、ああそれはそれで、はいはいっていう。
電車内っていうのはどうですか？
ああ、それは私はちょっとありえないかなと思いますね。
たまにだってさ、電車で座ってて、
はい、
男性が座ってて、その上に女性座らせて、なんかイチャイチャしてる人いるでしょ？
たまにとか、見たことないです、私、東京来て3年間
いるんです。
男性の上に女性が座ってるんですか？
私はね、やめなさいって言ってたくなる気持ちを抑えながらその車両に乗ってますね。
いや、まず外で私はパートナーと電車の中でイチャついたりとかだったら見られるじゃないですか、
はい、
なんかその自分のパートナーがそういう目で見られるのがすっごい嫌なんですよね。
それ男らしい意見だね、
はい、
自分のパートナーがそういう晒されるのが嫌だと。
もうめちゃめちゃ嫌です。
いいいいいい、
はい、
いいよ。
だから
いいよ、
その河川敷で場所なくて、さっき、うん、あのイチャついてた時も、うん、人が来たらめっちゃ離れてたんですよ、
うん、
無所他人のふりというか、例えばチューチューチューってやってるところを見られたくないんですよ、その通行人とかに。でなんか、おいいねみたいな、女子高生がなんかこうね、ああいう外でええ感じじゃないっていう感じで盛り上がられたくないんですよ、通ってる人に。
他の人からこう、
そう、
自分の彼女がね、
そういう対象になるのがめちゃくちゃ嫌です、う
ん、見せ物じゃないんだっていうことでね。
そうです、そうです、
はい、
だからもうスカートとか履いて出かけた日は絶対私後ろ入りますし。
おお。
だから半歩後ろ必ず歩いてて、妻とかまあ彼女とかね、横歩いてほしいって言われても、いや、俺は嫌だと。
ほ
う。だったらもうデニムスタイルで来いと。うん、パンツスタイルで来いっていう、もうこだわりがありますね。
そこちょっと関白宣言みたいな感じ。
あ、そうですね。ね、今の時代に、はい、合ってないかもしれないですけど、うん、私はもうその女性はそういうね、なんかこうしっかり男が支えてあげるみたいな。
なるほどね。
思いますけど。
私もあの、たまにすんごい短い、
はい、
あの、チェックの、なんだ、
スカート、
はい、制服着てる女の子が、階段登ってたり駅、うんうんうんうん、あとエスカレーターいると必ずその後ろ立ってあげる。
カナさんも守りますか、ディフェンスに入って。
電車の中でそういう子がちょっとこう、はい、な座ってる時、
はい、ま
あ、もう必ずその前に立ってあげる。
あ、見えないよね、
はい、それと同じような感じですかね。
うーん、私の場合パートナー限定ですけど、そういうの思いますね。
大切にされてるのね、
うん、まあ、自分がなんか嫌だっていう感じですかね。妻を守
って。ちょっと山田幹俊の男らしいところを今垣間見ましたよ。
やっと番組が始まって1時間43分経った時に。
はい、いいんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。こんな感じでね、いけたらいいですけど、はい、続いて埼玉県草加市にお住まいの、はい、元若い還暦はオンエア中さんです。以前はサラリーマン時代、最寄りの駅まで自転車を使っていましたが、その時の雨の日に車が追い越しざまに雨をかけられ去っていきました、
うん、
それも黒い衣服ならなんとかごまかせたですが、明るい色の服だと一着がダメになったこともあります。こんな時に汚れた、雨水だけでも腹が立つんだけれども、汚れの取れない時特に腹が立ちますね、うん、家に帰れば奥さんにまで文句を言われましたから、というお便りですね。
まあ、それは仕方ないな。
仕方ないですか。
私だったら、あの、本当はものすごくね、大きな事故に遭うところを、
はい、
服汚れるくらいで済ませてもらったんだ、神様ありがとうっていう思うようにしてます。結構今いいこと言ったでしょ。
優しい。いや、そう言われたらいい ね、あの、いいなって思います
けど。ポジティブシンキングですよ、
はい、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
私、あの、野球やってるんですね、今も。
た
まに草野球で、
はい、
で結構ダイビングキャッチとかするんですよ。あの、一塁とかでも飛び込み
で
頭からパッ、
はい、
一塁とかでも間に合いそう、アウトになるかセーフになるか分からないっていう時はもうヘッドスライディングするんですね、うん、でものすごいドロンコになるんですよ、
うん、
頑張ってるじゃないですか、私の中では。でも妻がめちゃくちゃ怒るんですよ、それに対して。もう今は頑張る必要がないと。なんでそんなに、草野球レベルというか、
うん、
なのにそんな全力でやるのか意味がわからないとか。で、怪我もするんですね、私。言ったら擦り傷とか。だからかなさんみたいな人がいいなって思いました。
いや、何その、その目が怖いわ。
何ですか。目変わりました。
その目が怖い。
あ、だからなんかね、そういう思ってくれればいいな。
奥様はあれでしょ、はい、あの、山田幹俊のことが好きだから、何、怪我してほしくないっていうことですよね。
あ、そういうことなのか。
そういうことでしょう。
ユニフォームドロンコするまで頑張ってみたいな、そんなしなくていいのに。
洗いたくないってことですか。
あ、まあ、それも、はい、ありますね。
あ、
うん、
どうなんだろうか。
あ、じゃあ頑張らなくていいってことですね、そこまでね。やっぱり妻と同じように、カナさんも。
いや、やっていいんじゃないですか。
そこはもう
自分で洗いなさいよ。
あ、なるほど、
なるほど、っていうか、そういうことでしょ、もしそういうことだったら。
ああ、そうすればいいんですね。洗わせるから声 もつれるってことなんですね。あ、
だから、亭主関白だから、俺のユニフォームはお前が洗えということなんでしょ。
まあ、洗濯物のところにドゥーンって出しといて、
そうだね。
はい、洗ってほしいみたいな。
まあ、そこはもう君の意識を改革しないと。
ああ、そういうこと
か。これから何十年一緒にやっていくんだから、
はい、
変えていかないとダメだね。
勉強になります。
はい。
どうせ生活3年目ですから、
はい、
まだまだ学ぶことばかりですね。
じゃあ私の曲かけてもいい。
このタイミングでいきましょうか。
いい、
はい、
はい、私が小学校の時に初めて買った、どっちだったかなと思っているんですけれども。
2曲あるんですね。
そうなんです。
それぞれ何ですか、
2曲は。今かけたいのは、あの、君はバラより美しいなんですけども、はいはい、もう名曲なんですね、
はい、
でこれが元で布施明さんとCM に出ていたオリビア八世さんが結婚されたりとかして、子供ながらに、へえ、なんか素敵って思った、そんな曲をかけてよろしいでしょうか。
はい、
はい、じゃあ布施明、君はバラより美しい。布施明さんの君はバラより美しい。最近、あの、星野源さんがね、ライブで偽明でこの歌を歌ったりしてらっしゃるんですけれども、はい、いい歌でしょ。
ねえ、あの、テレッテッテッテッテッテッテって言ったらもうね、叫びたくなりますよね。かなさん一回叫んでました。
叫んでましたけど、はい、 まあ君もこの歌を奥様に捧げなさい。
お、
君はバラより美しい。
これを歌えばいいですね。
そうです、
カラオケで。
あのツイッターもいただいてるんですけれども、ソフィテルさん、山田さん若いのに感覚が昭和の夫ね。
はい、
昭和っぽいってこと、
ね、はいはい、も
ちろん。グラム79円さんです。泥のついた汚れ物は自分で洗いなさいよ。徳さん、それは奥さんが正しい。こういう意見もいただいておりますので、
確かに
洗濯物は自分でしなさいっていうことですよ。
いやでもその昭和っぽいっていうの言われますね。あの高級時計つけて外車乗って、でなんかそのね、ワンちゃん飼ってみたいなの憧れますから私やっぱり。
あ、そうなんだ、
うん、なんか合わないですね、その同世代とね、うん、地元帰ってなんかレンタカーで公園でコーヒー飲んで、ね、そのチルしたらいいみたいな友達が多いんですよ、うん、いやいやいやと私言ってるんですけどね、
まあ後でゆっくり聞くわ。、はい、大竹メインディッシュでした。